皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 本日もこのように暑いですけれども、共に集められ神様にご一緒に礼拝を捧げてきますことを感謝いたします。また今日お久しぶりにお越しの方々、あるいは、今日初めてお越しの方々もおられるかもしれませんけれども、心より歓迎いたします。ようこそいらっしゃいました。Good morning, everyone. It is so wonderful to see you and to be able to worship together. And it seems like we are having some visitors, and we are so great. I mean, we are so glad to have you worshiping with us today. Thank you for coming and worshiping with us today. ところで、本日は皆様にまずこちらの写真をご覧いただきたいと思います。この島は実は東京都の島でありまして、伊豆諸島のほぼ南端に位置する無人島、鳥島という島であります。まあ、東京なんですけれども、都心から約582キロ南にある火山島です。いわば絶海の孤島のような島であります。さて、そんな鳥島ですが、特に江戸時代には頻繁に漂流者たちが流れ着いた島としても知られております。例えば、あの有名なジョン万次郎もその一人でありました。土佐、現在の高知県で漁師として働いていた万次郎は、仲間と共に漁に出て遭難します。そして数日漂流した後、この鳥島に流れ着くのです。そして鳥島に漂着してからなんと143日後に、偶然通りかかった捕鯨船によって救助されるのであります。無人島で143日もの間生き延びるということは相当大変なことだったろうと思います。生き延びるために彼らは一体どうしたのでしょうか。まあ、もちろん詳しく今日そのことを説明することはできませんけれども、まあ、あの普通に考えてですね、無人島で生活するためのさまざまな知恵をきっと絞り出したことでしょう。そして何よりも大切だったと思われることは、万次郎とその仲間たちは、私たちはきっと助かるんだという希望を大切にしていたのではないかと思うんです。その希望を大切にしていたからこそ、43日もの間無人島で生き延び、船が通りかかった際に無事救助される出来事につながったのではないかと思うのです。 I'd like you to look at this photo first. Believe it or not, this is one of the islands of Tokyo. This island is part of the Izu Islands, and the island is called Torishima. It is located about 582 kilometers south of central Tokyo and is a volcanic island. The island is like in the middle of nowhere. But interestingly, the island is known as a place where many castaways drifted ashore. For example, John Manjiro, who is actually well known in Japanese history, is one of them. Manjiro, a fisherman from what is now Kochi Prefecture at that time, went out fishing with his companions. They were unfortunately shipwrecked and washed ashore on Torishima. Then, 143 days later, after being stranded, he was rescued by a ship that happened to be passing by. I'm sure it must have been extremely difficult to survive on a desert island for 143 days. What did they do to survive? They must have put their heads together. And more importantly, I believe, I believe Manjiro and his companions never gave up hope that they would be rescued. I believe it was because they held onto that hope that they were able to survive, which ultimately led to them being safely rescued when a ship came.
ところで、今日を生きる私たちにとりましても、希望、明るい見通しを持ちながら生きるということは大切なことなのではないでしょうか。仮に経済的な面でも健康の面でも何不自由なく生きていたとしても、でも自分の人生が進んでいく先に何らかの希望、明るい見通しが全くない、仮に全てのことにおいて恵まれていたとしても、仮に自分の人生が進んでいく先に何らかの希望、明るい見通しが全くないとしたら、私の人生の足取りは重くなってしまうのではないでしょうか。ですが逆に、自分の人生が進んでいく先に何らかの希望、明るい見通し、確かな希望が確実にもしあるとするならば、今多少の困難や何らかの問題と直面していたとしても、私たちは前に進んでいく勇気と力が与えられるのではないでしょうか。
For us living today as well, I believe it is important to live with hope. Even if we have everything materially, if we have no hope for the future of our lives, our steps in life will become heavy. On the other hand, if there is surely hope ahead in our lives, we will be given the courage and the strength to move forward even when we face some difficulties.
ところで、私が八階礼拝堂のこの日英合同礼拝で説教させていただく際には、ここしばらくの間、テサロニケ人への手紙第1からシリーズで説教をさせていただいております。そして本日の聖書箇所はテサロニケ人への手紙第1の5章1節から11節となります。先ほど時間の関係で6節以降を読んでいただきましたが、今朝は5章1節から11節が、説教の箇所となります。そしてこの箇所においてパウロはテサロニケの人々の対し、基本的に次のようなメッセージを送っているのです。そのパウロがこの箇所で基本的に言っていることとは、私たちクリスチャンには確かな希望が与えられています。その希望から目を離さないで前に進んでいきましょうとパウロは言っているのです。今朝は私たちもこのパウロの呼びかけに耳を傾けてみましょう。
Now, my sermons in this 8th floor auditorium have been from 1 Thessalonians for the past few months. And today, we are looking at chapter 5, verses 1 to 11. Previously, Brother Steve read verses 6 to 11 because of, you know, saving time, but today the passage is verses 1 to 11. And in the passage, Paul, the writer of the letter, basically says to the Thessalonian Christians like this. Paul's message is basically like this. We Christians have been given a sure hope. Let's not take our eyes off that hope and let us move forward. Now, let's listen to together a little bit together.
さて、復習になりますけれども、テサロニケの教会は、新約聖書で言及のある教会の中では、比較的信仰を高く保っていた教会だと言えます。聖書にいくつかの教会が出てきますけれども、新約聖書で言及のある教会の中には、例えばコリントの教会のように信仰が残念ながら 歪んでしまい、さまざまな問題と直面する教会も少なくなかったのですが、テサロニケの教会は比較的信仰を固く保っていた教会でありました。パウロもそのことを大変喜び感謝していました。 Just to review, the church in Thessalonica was one of the churches mentioned in the New Testament, mentioned in the New Testament that maintained a relatively strong faith. You know, among the churches mentioned in the New Testament, there were quite a few churches that facedserious problems like the church in Corinth. But the church in Thessalonica was a church that maintained a relatively firm faith. And Paul rejoiced over them. ですけれども、だからといってテサロニケのクリスチャンたちが生きていた世界がクリスチャンとして歩みやすい環境だったということではありませんでした。実際以前パウロがテサロニケで伝道していたことがありましたけれども、その時にはパウロの伝道活動をよく思わない人々が暴動を引き起こして、その暴動のためにパウロもテサロニケを去らざるを得ないという状況になりました。宣教を妨害する人たちがいたのですね。またテサロニケの町には性道徳の乱れといった問題もあり、まあ、要するにクリスチャンとして生きていくことはテサロニケの町は必ずしも容易な町だったわけではなかったのです。なおそういったテサロニケの町にあった神様から離れた生き方をパウロは本日の聖書箇所の4節や5節で暗闇と表現しています。このような暗闇がテサロニケの町にはあり、テサロニケのクリスチャンたちはこうした暗闇に引き込まれないよう、いわば精神的に戦っていたのであります。ですからテサロニケのクリスチャンたちの歩みは決して容易だったわけではありません。 So the Christians at the Thessalonian church was basically doing well spirituallyThat did not mean that the world in which Thessalonian Christians lived was an easy environment for them to live as a Christian. In fact, when Paul was preaching in Thessalonica previously during his second missionary journey, actually a riot broke out by people who opposed Paul's missionary work.Forcing Paul to leave Thessalonica. The city of Thessalonica had problems such as sexual immorality. So, it was not always easy for them, for Christians in Thessalonica, to live as a Christian in that city. By the way, Paul describes these problems as darkness.In verses 4 and 5 of today's passage, these problems existed in the city of Thessalonica, and Thessalonian Christians were fighting spiritually to avoid being drowned into this darkness. So, the Christian life of the Thessalonian Christians was by no means easy.さあ、クリスチャンとして生きていくことが必ずしも容易ではないテサロニケのクリスチャンたちに対し、パウロはどんな励ましのメッセージを送ったのでしょうか。テサロニケ人への手紙第一において、パウロはいくつかの励ましをテサロニケの人々に書き送っていますけれども、本日見ております第五章の前半におきましては、主の再臨を待ち望みなさいと言ってパウロはテサロニケのクリスチャンたちを励ましています。 Now, what kind of encouragement did Paul send to the Christians in Thessalonica? In 1 Thessalonians, the letter of 1 Thessalonians, Paul encouraged the Thessalonians in a couple of ways, but in today's passage, Paul encourages them by basically saying, look for the Lord's second coming.
主の再臨というのは、要点だけ申し上げますと、イエス・キリストが再び地上に来られて、裁きを経て、神の国が完成することだと言えると思います。その時、すべての悪の力は滅ぼされ、完成した神の国には、罪の問題や苦しみの問題はもはやありません。神様を信じ、救われた人々は復活して、この神様の国で互いに再会し、そこで平安のうちに神様と共に生きるのです。ヨハネは次のように記しています。ヨハネの黙示録21章3節から4節。神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住む。彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
What is the Lord's second coming? Essentially, it is God's appointed time when Jesus Christ comes again to judge and complete the kingdom of God. At that time, all evil power will be destroyed and there will be no longer be problems or sufferings in the kingdom of God, which is completed.There, the believers will meet one another again and live with God in peace. John describes in Revelation chapter 21, verses 3 and 4. Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be in His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.
今、テサロニケの教会の人々が生きている世界には暗闇、すなわちさまざまな誘惑ですとか信仰のつまずきを引き起こすようないろいろな問題があり、テサロニケの教会の人々がクリスチャンとして生きていくことは必ずしも容易なことではありませんでした。しかし必ず主の再臨、神様の国の完成の時が必ず来るので、その時を心待ちにしましょう。その時まで与えられた信仰を大切にしましょう。そうパウロは言うのです。本日の箇所の6節。他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょうとパウロは言います。目を覚ましてとは簡単に言えば、再臨の約束をしっかりと心に刻み、再臨を楽しみにするということです。また慎み深くするということは、クリスチャンとして神様に喜ばれる生き方を求めながら生きていくということです。
The world, including the people of the church in Thessalonica, lived, had darkness, problems, temptations, and things like that. And it was not always easy for them to live as Christians. So, says to them, But the time of the completion of God's kingdom will surely come. So let us look forward to that day. Until then, let us stay faithful. So Paul says in verse 6 of today's passage, so then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Being awake basically means to keep God's promise of the completion of His kingdom firmly in mind and look forward to the day. Being sober basically means to stay faithful as Christians, seeking a way of living that is pleasing to God. Now, 再臨がいつあるのか、神様の国がいつ完成するのか、究極的な意味でいつ完成するのかということについては、人間にはわからないし、知る必要もない、パウロは書いています。本日の聖書箇所の第一節、兄弟たち、それがいつなのか、どういう時についてはあなた方は私たちに聞いてもらう必要があります。パウロはそのように言っています。ですから、サロニケのクリスチャンたちにとって再臨あるいは神の国の完成がいつかを考えることは、それはあまり意味のあることではなく、むしろ大切なことは再臨の約束をしっかりと心に刻み、御国の完成の時を楽しみにするということだったのです。それがより重要なことだったのであります。そしてそうするとき、テサロニケのクリスチャンたちには今ある困難や悲しみ、苦しみがありましたけれども、しかし今ある困難や悲しみ、苦しみの先にある御国を目指して彼らは前進していくことができたのです。 Meanwhile, Paul writes that we don't need to know when exactly the second coming of Christ happens. Verse 1 of today's passage, Paul writes, Brothers and sisters, about times and dates, we do notneed to write you. So, what was truly important to the Thessalonian Christians was not to identify the exact timing of Christ's second coming, but to keep the promise of it firmly in mind and look forward to it. And by doing so,The Thessalonian Christians were able to move forward, even though they experienced difficulties, sorrows, and sufferings of this world time to time. 本日の聖書箇所のパウロの励ましは、テサロニケのクリスチャンたちに対する励ましであるだけでなく、今日を生きる私たちにとっての励ましでもあります。なぜなら、私たちも今ある困難や悲しみ、苦しみの先にある御国、そしてその御国の完成の約束に心の目を注いでいくとき、私たちも前進していくことができるからです。私たちが住む今日の世界は、一世紀のテサロニケのクリスチャンたちが住んでいた世界とはもちろん様々な意味で異なります。ですが、種類は違っても私たちも困難と直面します。私たちも悲しむ時があります。心が塞ぐ時があります。私たちも苦しむ時があります。ですが、今ある困難や悲しみ、苦しみ、それらの時には神様の御国の完成という約束があるのです。そしてそこでは罪の問題や苦しみはもはやありません。 神を信じ救われた人々は地の人生は終えても天の命を生き続け、この完成された神の国で互いに再会し、そして平安のうちに神と共に生きるのです。 Paul's encouragement in today's passage is not only an encouragement to the Christians in Thessalonians, but also an encouragement to us living today as well. That's because when we focus our hearts on God's promise of the completion of His kingdom, which is beyond difficulties, sorrows, and sufferings that we may face today, we too can move forward. The world we live today is obviously different from the world that the Thessalonian Christians lived. But we too face difficulties. We too have times of sadness. We too suffer sometimes. However, beyond the difficulties and sufferings we face, we are given God's promise of the completion of God's kingdom, and there will be no more troubles caused by our sins. The believers will meet one another again in the completed kingdom of God, and the believer will live with God in peace there. 私たちは再臨の前にこの地上人生を終える時が来るかもしれません。もしかしたら再臨が先に起こるかもしれません。それは誰にも分かりません。まさに神のみぞ知るであります。ですがどちらにしても私たちは地上人生をいつか終える時が来ます。そしてその時まで私たちは何らかの問題と直面したり、苦しみや悲しみを経験することが多々あります。地上の世界は完全ではないからです。しかしイエス・キリストを救い主として信じる者には永遠の命が約束されていて、すべての苦しみからの解放、そして神の御国での神様と兄弟姉妹との交わりが約束されているのです。この地上人生の先には完成された、究極的な意味で完成された神の国が用意されているのです。この約束に心の目を注いでいくことが、この地上世界に私たちがゆっくりとであっても前に進むために大切なことなのです。そしてパウロはこの御国を目指して共に歩んでいきましょうと、パウロはテサロニケのクリスチャンたちに、そして今日私たちにメッセージを送って励ましているのです。 We may finish our earthly lives before the second coming, or perhaps the second coming will take place before we finish our earthly lives. We don't know. Only God knows. But either way, there will be a time when we leave this earthly world. And until then, we face problems and experience sufferings and sadness time to time, because this earthly world is not perfect. However, for us, those who believe in Jesus Christ as their Savior, eternal life and freedom from all suffering is promised. And in the completed kingdom of God, we are to enjoy fellowship with God and our brothers and sisters. And focusing on this promise is so important for us in order to move forward in this world. The promise that there will be the completed kingdom of God ahead of us. So Paul basically says to the Thessalonians and to us today as well, Paul says, let us live with the kingdom in view. ところで、御国を目指してみんなで歩んでいきましょうと励ますそのパウロ自身しばしば大きな困難と直面していました。パウロが伝道活動をしようとするとそれを妨害する人々がしばしば現れました。迫害されることも多々ありました。またパウロは何らかの病気と思われる問題で苦しんでいたようで、そのような困難もパウロにはありました。ですがそんなパウロの心の視点は、そうしたパウロが直面するさまざまな問題よりも先にあるものにパウロの心の視点は注がれていました。それは約束されている御国の完成の時です。さまざまな問題により苦しんだり悲しみを覚えたりすることがパウロもしばしばあったのですが、パウロはその先に約束されていることに心の視線を注いだのです。そしてその約束はパウロにとってかけがえのない大きな力、励ましとなったのです。パウロは言います。フィリピ人の手紙3章20節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちも約束されている御国の完成の時を待ち望みつつ、御国目指して歩んでまいりましょう。 By the way, Paul himself often experienced great difficulties. Paul was often troubled by his opponents. He was often persecuted, as you know. He also had what seems to be some illness that troubled him. However, Paul focused more on what lay beyond these problems, that is, the completion of God's kingdom. Although he was troubled by many issues, he focused more on what lay beyond those problems, and God's promise was a great, irreplaceable source of strength, encouragement to Paul. So Paul says in Philippians chapter 3, verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from the Lord Jesus Christ. Let us too live with the kingdom in view. そして最後に次のことをいつも心に刻み感謝したいと思います。それは私たちが天に国籍を持つことができているのは、イエス・キリストが私たちのすべての罪を十字架において清めてくださっているからです。そして主イエスが十字架上で死んでくださったのみならず、3日後によみがえってくださり、死に対して勝利してくださったからこそ、私たちはもはや死を恐れる必要はないのです。主イエスを救い主と信じる者にとって、地上での死は私たちの命の終わりではなく、いわば大いなる通過点なのです。本日の箇所の10節、主が 私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。私たちには救いの恵み、そして御国の完成という約束、こうした素晴らしい恵みが神様から与えられています。この恵みに目を留め、希望と喜びを持ちながらこの地上人生を全うさせていただきましょう。ありがとうございました。 And finally, let us keep this in mind. We are able to have citizenship in heaven because Jesus Christ cleansed us from all our sins on the cross. And because Jesus not only died on the cross, but also rose from the dead 3 days later, overcoming the power of death, we no longer need to fear death. For those of us who believe in the Lord Jesus as a Savior, death on earth is not the end of our lives, but so to speak, a great milestone or stepping stone, as if you will, that we will pass. Verse 10 of today's passage, Paul says, He died, Jesus Christ died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. God has given us the wonderful grace of salvation and the promise of the completion of His kingdom. Let us remain in His great blessing and let us live our earthly lives with hope and joy. Thank you for listening.